めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。
こんにちは、社会保険労務士の青木ゆめです。
今回はすごい社労士らしいですよ。
は
働き方改革です。
はい、
最近同一労働同一賃金の話題が盛り上がってきておりまして、新聞でもちょこちょこと見ておりますが、なかなか厳しいことになりそうで、はーってなっております。
ねえ、はい、そうですね。まあ、会社の方とお付き合いの、ね、日頃多いじゃないですか、心的に、はい。そうすると、はい、なかなかね、はい、会社にちょっとこうしてくださいねって、指導する場面も多いような気がして、難しいですね。
はいはい、どうしたらいいんだろうって思ってるんですけど。同一労働同一賃金。
どうしましょう。
どうしたらいいんでしょうね。だって、賞与、例えば人、賞与一つにとっても、うん、正社員は賞与、賞与は正社員って決めているっていうのがもうダメなんですよ。
はい。
で、ちょっとその辺をまとめて話さなければいけないとは思うんですが、どうせまた今後コロコロ変わると思うので、コロコロ変わるっていうか、いろんな時代が出てきて、じゃあどうすればいいのかっていうことが具体的に定まっていくと思うので、ちょっとその前に、一旦その働き方改革の、労働時間の部分のところをね、もう施行されちゃってるところをおさらいしようかなと思います。はい、ちょっと私の復習も兼ねてお付き合いいただけると
嬉しいです。私も、はい。勉強を兼ねて。
はい。
はい。はい、
で、まあそもそも、働き方改革とは、なんだ？働き方改革って何のために行うかって知ってます？
うん、ああ、ありましたよね。充実した生活、ん？
うろ覚えで喋ってる。絶対にうろ覚えで喋ってる。働き方改革とはっていうのを見るとですね、働き方改革とは、一億活躍社会、一億総活躍社会の実現に向けたチャレンジなんですよ。
はい。
知ってました？一億総活躍社会って覚えてます、
うん、覚えてます。
最近あんまり言われなくなった気がするんですけど。
それこそアベノミクスで。
そう、アベノミクス、一億総活躍社会で話ですよ。で、一億総活躍社会っていうのはじゃあ何だったのかっていうと、少子化対策なんですよね。
ああ、うん、そっか、まとめちゃうと少子化対策か。そう、
まとめちゃうと働き方改革は少子化対策なんですよ。
わかりやすい。
わかりやすいでしょ。だから働き方、だから少子化対策のために、なんとかその子供を産める層と、その今からそうなる層の人たちが働きやすくなるようにっていうのが、まあ働きやすくなるようにっていうか、まあ夫婦共働きが当たり前なので、もう、ご夫婦二人で、ちゃんと、子供を産み育てる時間を確保できるような働き方をしても、ちゃんと家族みんな幸せに暮らしていけるような設計ができるような社会にするっていうのが多分働き方改革なんですよね。ということで、別に会社を苦しめるための法律ではなく、
はい。
はい。そういうことなので、少子化対策ですよっていう話なんですよ。はい。で、まあ、そのために、じゃあ一体何をするのかっていう話ですけれども、そのために、何が弊害になっているのか、今、子供が産みにくい、育てにくいって言われているのの、弊害が何かっていうと、まあ、日本型雇用って言われるものがあると思うんですね。
はい。
今、例えばこの会社を辞めると次に行けないから、休みたくても休めない。育児で1年間休みが欲しいって言っても、今休んじゃうと、戻ってきた時にキャリアが続かない。でも、そこで、一回辞めたとしても、次パッと就職できるような社会だったら、別にそこまで、育休がどうのこうのとかっていう話にもならないはずだ。という考え方もあるんです、実は。
はい。
だから、その日本型雇用って言われるような、その、介護が難しい。まず介護が難しい。一応会社に入ると、安定した人生が送ることができる。とされている。
昔でいうその終身雇用ですよね。そうそうそう。
はい。で、あと、ま、年次で給料が上がる。いりゃいいって。いれば給料が上がるっていう制度であったりとか、あと、ま、賞与もある程度見れる。年収がいくらなのか、来年俺はいくら稼げるのか分かる。うん、ローンが組める。そのため、ローンが組める。で、時間が決められてる、場所が決められている、あと、会社の業務、指示に従って業務を行う。だから、雇用っていうのは、時間を会社に売って、で、お金をもらってる契約なわけですよ。 言っちゃうと、日本の雇用っていうのは、
はい、
その人の能力をこれだけの仕事をするからお金をくださいっていうんじゃなくて、私はあなたの会社にどのくらいの時間使うからお金をくださいの契約なんですよ。
うん、週に40時間働くからねっていう。
そうそうそう、週に40時間働くからっていう。うん、まあそうなんですよね。で、そうすると、やっぱりどうしても、引っ越しに制約がなくて、時間に制約がない、休まない人っていうのが会社に重宝されるものであると。なんかね、昔、ネットのブログでちょっと見たんですけど、アメリカと日本の仕事の考え方の違いについてで、まあ、営業10人とマーケター2人の営業を中心とした会社がありました。はい、で、その会社が、マーケティングを中心とした会社にしていこうっていうふうに方針転換をしたとき、うんうん、日本だと、営業の人たちに研修をしますよね。マーケティングができるように、はい、マーケターになれるように研修を行う。うん、でもアメリカだと営業を8人解雇。使えそうな2人だけ、まあ面倒見ようかなみたいな。
ああ。
っていうぐらいの考え方なんですよ。だから、その何に対してお金を払ってるのかっていうのが違うんですよね。別に、あ、この仕事ができないなら違う人でいいっていう。その代わり、この仕事だから別にこの会社じゃなくてもいいっていう形で働いてるわけですよ。従業員は。
お互いにドライな関係ですね。
はい、そうですね、うん。この仕事をできる人をって、この仕事ができますって言って入ってきてるっていう。まあそういうアメリカがいいって言ってるわけではなくて、まあその仕事がなくても解雇できないっていうのが日本の特徴なわけですよね。で、働いてる人も辞めたら簡単に転職ができないので、明日から違う仕事をしろと。突然、明日からちょっと外回りで。行ってきてとかって言われても、基本的には従うしかない。というのが日本の会社。まあ日本の日本型雇用って言われてるものなんですね。で、そこで多様な働き方を選択できるような社会にしていこうということで、働き方改革がスタートしています。ということです。
はい。
はい。ここまでが序章。っていうふうに自分の資料に書いてありました。で、具体的に何を直していこうか。多様な働き方ができるように、規制を変えるっていうのもなんか多様性を認めるためにルールをきつくするっていうのもなんか不思議な話なんですけど、
うんうんうん、
でもまあそのために何のルールを決めたかっていうと、労働時間の改革と同一労働同一賃金です、
はい、
で労働時間の改革の話を今まあ同一賃金同一労働同一賃金についてはちょっとまだ次週以降にさせてもらって労働時間の改革についてちょっとお話をしていきたいと思います。多分長いんで2つに分かれます。
はい。
はい。で、具体的には何が変わったのかっていうと、労働時間の、まず具体的にやることとしては、まず労働時間を正しく把握すること。で、どういうふ
う
に管理してるかっていうのなんですけど、まあ、タイムカードとか勤怠システムとか、で管理している。まあそういう風にするのが望ましい、そういう風にしてくださいねっていう通達があったんですけど、今後それがそういう風にしなければいけないということで法律に規定されています。
はい。
っていうのがまず一つの働き方改革で、労働時間の把握は具体的にどういう風にしていくかというと、客観的に把握しなきゃいけない。タイムカード、勤怠システムの導入をしなさい。で、自己申告させるのであれば、残業と、始業時間と就業時間を上司が確認しろってことになってるんですよ。で、それもできないのであれば、適正に申告をさせなさいということが定められています。で、これが労働時間の把握ということの内容ですね。これね、ですね。で、実際に今、まあ、タイムカード使ってればいいんですよ。でも、タイムカード使ってても、はい、でも、修行の前に来てタイムカードをして、のんびりしてる人っていうのも、まあ、正直いるわけで。
はい。まあ、逆もありますよね。
逆もあります。
ね、はい。そうそう、業務が終わってるのに、はい、まあ、ね、ちょっとお茶飲んだり休憩をして、はい、で、タイムカードをして帰るっていうのも、まあ、逆もあるじゃない
ですか。まあ、逆もある。うん、だから、いつもそれで問題になるわけですよ。
はい。
はい。なので、まあ、始業時間は9時からですよって決めてるんだったら、9時前に仕事をするなっていう、通知をね、出さなきゃいけないわけです。9時までに掃除をしろって言っちゃうとアウトです。
うんうんうん
うん、着替えも多分微妙にね、グレーなんですよね、うん、未だに。
そうですね。
うん。黒に黒なんだろうね、本当は。っていう。あ、でも、雑誌しますけど、
はい、
制服がある業務で着替えるっていうのあるじゃないですか。
はい、
家から着てこられるんだったら別にいいっていう
考え方もあるんですよね。
だから別に会社で着替えてもいいけど、家からその服で着てもいいよっていうんだったら別にいいらしいです。
そっか。
ただ、その格好で外を歩くというのが、あなた的に嫌なのであれば、
うん、
ちょっと早めに来て着替えるのは、自分の時間でやってねっていう。
そう、だから、はい、例えば自転車とか、車で通勤できる範囲だったら、
はい、
ね、その格好でもいいですけど、
はい、
電車に乗る、悩んじゃうな。
悩みますよね。まあでも結構着替え手当とかで、1日500円とか出てる。みたいなのを聞いたことがありますね。時給いくらとかじゃなくて、もう着替え手当は着替え手当で、15分として、まあ、500円くらい出してるみたいな。その1日だから、着替えるのが2回あって、まあ、30分くらいだから500円みたいなことだと思うんですけど、そうやって調整しているのは聞いたことがありますけど、ちょっと話がずれました。はい。なので、まあ、タイムカードを使うとか、そういうのも、ま、いろいろありますけれども、結局、自己申告っていうのが、増えてく、多いと思うんですよね。タイムカード使ってても、結局、その何時、始業9時で、16時で、18時で、で、8時50分に来て、6時15分に帰りました。としても、じゃあ8時、そこの中で自分が働いた時間は9時から16時です、18時です、とかで、一回申告させて、で、それを OK をして、それが労働時間になるっていうのが、まあ、よくあるパターンじゃないですか。はい、まあ、それは多分、どっちかというと自己申告に該当するんですよね。で、自己申告になった場合には、適正に申告することをまず皆さんに説明しなきゃいけないんですよ。だから勝手に残って残業は絶対にするなと。
まあ、残業するんだったらば、ちゃんと上司の、
はい、
まあ、
許可を得て。そうです
ね。
はい。でもね、私もわかりますけど、てか私はそうだったんですけど、もうそういうの関係なく、ちょっともうちょっとゆっくりやりたいとかってこともあるんですよね。そういう場合はみんなフリーランスになるということなのだろうかとかいろいろ思っちゃいますけど、まあそういうふうに、適正に申告をすることをちゃんと本人に説明する。あとは必要に応じて実態調査をするっていうのもありました。だから、ね、夜、夕方、だからね、7時ぐらいに一回見に来るとかしろ。そういうことじゃないですかね。そういうことじゃないのかな、わかんないけど。はい。で、あとね、申告を阻害する目的で労働時間の条件を設けないっていうのがあるんですよ。
え、どういうことですか？
要は、うちの会社は残業つけていいのは月45時間までだから、とかって。ありがちじゃないですか？30時間までは申請していいから、とか。すごいわかる。その気持ちは。でも、申告を阻害する目的で労働時間の条件を設けちゃいけないんですけど、労働時間自体を短くする目的で、上限目標を決めるのは推奨なんですよ。意味がわからない。
あ、でも、聞きますよね。はい、企業によっては、はい、もう残業時間が、40時間を今月超えていますみたいな感じで、なんか個人のパソコンにメールが届くとか、
そうそうそう、
ありますもんね。
あります、あります。で、そういうふうにやって、で、そういうふうにやられているのを、これは切らないで仕事しろってことだろうっていうふうに、ならないようにしようねっていうのがまず大前提にあるんですけど、まあ、とにかく、申告はちゃんとさせる。というのが、まず客観的に把握するということになってます。で、あと、残業時間の上限の規制ですね。これはものすごく騒がれておりますので、ご存知かと思いますけれども、今まで、残業時間っていう、まあ、そもそも、まずそもそもの話、労働基準法上、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはいけない！
はい。
つまり残業は1分たりともしちゃいけない。っていうのが、労働基準法に書いてあるわけです。まず大前提そこ。
はい。
で、ただ、どうしてもっていうときは、サブロク協定の、サブロク協定っていうのは労働基準法36条に規定されてるからサブロク協定なんですよっていうと、たまにへーって言われるんですけど、サブロク協定っていうのを、まあ、お互いに、従業員とお互いに、残業をするよっていう、残業を命じることがあるよ、残業するよっていう協定を交わしておけば、残業させることができます。
うん、
で、その 協定の上限っていうのは、はい。協定の上限っていうのはどんなぐらいですか
?1 ヶ月45時間。
はい、そうです。
で ?1 年360時間。
はい、そうです、そうです。というのが上限になってるわけですよね。
よかった。
たまに振りますよ。喋ってのがきつくなってきたら振ります。まあ、ね、月45時間、年間360時間というのが上限になっています。ただ、それでも終わらないということが、残念ながらあると。
うん、
でその場合は、そのサブログ協定に特別条項というのをつけるっていう裏技があるんですよね。
はい。
まあ、裏技みたいなもんですよね。だって、欄外ですもんね。
うん。
欄外にちっちゃく、ただし、そう。
文字ちっちゃいんですよね。
そう、文字ちっちゃく、ただし、年720時間、月100時間未満。あ、まあ、それは、それがなかったんですよ、今まで。だから、ただし、忙しいとき、まあ、どんな理由があるときは、その協定時間を超えて、一年何時間、月何時間まで働かせることがある。っていうのを入れておけば、超えることができて、その超える金額、超える時間の上限が今までなかった。
はい。
びっくり。ないんですよ。だからね、そう、今はもうありますよ。なかったわけですよ。うん、今までなくて、で、それがないために、まあ実質青天井になっていると。でもね、実質青天井になってるって言ってましたけど、当時から月に、じゃない、年間6回までしか超えちゃいけないかったので、
うん、
年6回までは45時間で抑えなきゃいけなかったんですけど、
う
ん
そうです
ね、そこら辺はね、都合よく見られてないんですよね。ね、6ヶ月45時間で、その他は何時間でもとか、そういう感じだったんですけど、まあ、実質青天井になっていたところに、その、特別条項の上限をつけるというのが今回の法改正です。
はい。
年720時間、複数月の平均は80時間、月100時間未満という設定がされました。で、月100時間未満で月100時間をしたら、その前の月とその次の月は45時間以内に抑えなきゃいけないんですよっていう。で、しかも、すごく極端な話。45時間、100時間、45時間、100時間って交互にやったとするじゃないですか。
はい。
そうすると年間の720時間は超えてしまうんですね。
あ、超える超える。
超えるんですよ。うん、じゃあ、複数月平均の80時間にすればいいかっていうと、それも超えませんか？45時間、80時間、うん、45時間、80時間。
うん。ちょっと超える。
そう。だから、お客様に、どうしても無理なら、その45時間で守る組と、75時間で守る組を作って、交互にしてください。っていうふうに、ご説明をいたしました、私は。はい。それぐらいしか、それでギリギリですよね、きっと。
うん、そうですよね。しかも、はい、そのほら、複数月で80時間っていうのもあるから、はい、その80時間を続けていくことは無理じゃないですか。そうするとやっぱりご提案としたら、その45時間、はい、75時間くらいになるんでしょうね。の交互なんでしょうね。
はい、うんっていうふうに私はお伝えしていました。
なるほど。
そうすれば、たまにちょっとだけはみ出しても、なんとかギリ間に合わず、みたいな。というところです。っていうのが残業時間の上限規制です。はい。はい。じゃあちょっと一旦ここで休憩をして、次週繰り越し次週に、つなげたいと思います。次週は、来週は、有給休暇の取得させる義務の話をしていきたいと思います。はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。